舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて遅くなりましたけれども、私今年最初の舞鶴赤レンガラジオということになります。皆様明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。皆さんどんな新年をお過ごしになりましたでしょうか。私は少しね年末から、それほど症状は重くはなかったんですが風邪をひいてしまったりとか、結構ね忙しくしておりましたけれども、今年一応私もインフルエンザは予防接種をしていますので、インフルエンザになる可能性は低いのかと思います。風邪の方も熱もねほとんど出なかったんですけれども、鼻水から始まって結構ね症状は軽いんですけども長引く風邪でした。結構周りもそういう方が、家族とか会社でも多い、状態です。皆さんも、十分に予防などお気をつけいただきたいと思います。さあ、今日はですね、赤レンガジャズワークショップの話題、そして、この赤レンガパーク、いつもいろんなイベントをご紹介しておりますが、何号棟何号棟っていうけれどもそれぞれ一体どんな施設なのかということを今日は、そういうことも改めてご紹介をしていきたいと思いますのでお楽しみいただきたいと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。まず最初にご紹介するイベントは毎月恒例の赤レンガジャズワークショップ。132回目を迎えるもうこの赤レンガパーク恒例のイベントです。今月は1月20日日曜日に開催されます。午後6時30分会場で夜7時開演です。入場料500円で別途500円のドリンクチケット購入が必要です。会場は赤レンガパーク4号棟です。この赤レンガジャズワークショップ毎回ご紹介しておりますように誰でも気軽にジャズを楽しんでいただけるように企画されましたジャムセッションライブです。楽器を演奏される方はやってみたい曲エントリーすればセッションできるようにセッティングをしてくださいます。セッションが未経験という方も相談いただければ楽しく演奏していただけるということです。もちろんジャズを聴いてみたいという方もカフェでゆっくりドリンクなどを召し上がりながら聴いていただけます。セッションでよく演奏されるスタンダードなナンバーが多いということで聴きやすい曲が中心となっています。ジャズ初心者の方もゆったりお聴きいただけるそんなイベントになっています。主催は赤レンガジャズサポーターズの皆さんです。この冬の季節暖かい赤レンガパークの4号棟で赤レンガとジャズを楽しんでいただけるイベントです。今月の赤レンガジャズワークショップボリューム132 1月20日日曜日夕方6時30分会場で夜7時開演となっています。 入場料500円、別途500円のドリンクチケット購入が必要です。会場は赤レンガパーク4号棟です。さあ、こうやって毎週いろいろなイベントをご紹介しております赤レンガパークですけれども、今通常入ることのできる建物というのは1号棟から5号棟まで5つの建物があります。こちらのそれぞれの建物の特徴をですね、順番にここで改めてご紹介をしていきたいと思います。まず1号棟、この1号棟は、その名前の通り一番最初に、一般に公開された赤レンガの建物になります。1号棟は赤レンガ博物館、この1号棟だけが少し離れた位置にあります。こちらはですね、もうこの赤レンガ博物館は、この辺り一帯が赤レンガパークと、呼ばれるようになる前から、赤レンガ博物館として公開が始まっています。この赤レンガ博物館1号棟は明治36年に建築されました御計水来庫で重要文化財になっています。現存する日本最高級の鉄骨レンガ建築を利用した世界でただ一つのレンガ専門の博物館です。各国のレンガやその歴史、施工法などが学べるほか、ホフマン窯を再現したコーナー、こちら必見です。建物自体も本格的な鉄骨構造のレンガ建築物としては我が国最高級。赤レンガ施設をより深く楽しむならまずはここから情報収集をということで、ぜひせっかくの1号棟ですので1号棟から見ていただければと思います。入場料が大人300円、学生150円、また引き上げ記念館との共通割引券も発売されています。そして2号棟、こちらは市政記念館という、として公開されている建物になります。市政記念館2号棟、こちらは赤レンガパークの玄関口、1階には総合案内所と重厚なレンガ作りのホールがあります。こちら2号棟のホールもいろいろな音楽イベントなどで使われています。また2階では舞鶴の歩みを展示紹介しています。市内で発掘された縄文時代の丸木舟は必見です。そして1階にありますカフェジャズ、こちらでは海軍カレーなど旧海軍ゆかりのメニューをお楽しみいただけます。最近リニューアルされまして、より一層いろんなメニューが楽しめるようになっています。海軍カレーやビーフカツなどがなどを楽しむことができます。続いて3号棟、こちら舞鶴知恵村と呼ばれている建物です。1階の赤レンガショップでは舞鶴をはじめ海の京都の特産品が充実。店舗の奥には企画展示室や当時の倉庫内の様子を復元した展示もあります。2階の旧海軍ゆかりの町舞鶴の展示は戦艦ミカサの大型模型をはじめ見どころいっぱいです。この1階の赤レンガショップ、お土産コーナー、本当にこう舞鶴市内でも随一のいろんなお土産が揃う場所となっています。舞鶴のお土産を買うならぜひこの舞鶴知恵蔵3号棟お越しいただければと思います。2号棟3号棟4号棟は平行に並んでいます。2号棟が一番玄関口にあって、その後ろに3号棟、さらに後ろに4号棟があります。4号棟は赤レンガ工房、4号棟は先ほどご紹介した赤レンガジャズワークショップの開催される場所でもありますね。重厚な赤レンガの空間、多くのクリエイターの皆さんから高い評価をいただいています。創作の場としての工房やスタジオ、フリースペース、完備するほか発表の場としても人気。小規模なステージは音楽ライブや結婚披露宴など幅広く活用されています。さあ、そして5号棟赤レンガイベントホール、こちらが本当にとても大きな建物になります。5号棟は2号棟3号棟4号棟と垂直に、国道に面してね、立っている建物になります。赤レンガ倉庫群の中でも最大規模の建物、この大きな空間を生かして様々なイベントに活用されています。先日は、舞鶴市の成人式もこの赤レンガイベントホール5号棟で開催されていました。 かつて貨車で水雷を運び入れたレールやクレーンも中に保存されていまして、撮影スポットやロケ地としても人気です。島内にある5号棟カフェ、こちらでも海事カレーなど楽しむことができます。ぜひこのね5号棟でもゆっくりとおくつろぎいただければと思います。以上が1号棟から5号棟までの、特徴のご紹介なんですけれども、まだ実は公開されていない建物が、いくつかあります。それがですね、この赤レンガパークの、一番大きな駐車場に車を止めていただいて、そこから、たくさんこの赤レンガ5号棟4号棟などを目指して歩いてきていただく途中にあります。この道が赤レンガロードと呼ばれているんですね。駐車場から赤レンガパーク中心部までを結ぶ石で舗装された道、運搬路として使用された後長らく土に埋まっていたんですけれども、2004年地元市民の手作業でこの赤レンガロードを掘り起こされまして、当時の姿が復活しています。でこの赤レンガロードの横に並んでいる3つの建物が明治35年に建築されたものでして、国の重要文化財に指定されています。こちらの3棟については現在通常は一般には公開されていません。ただこちらもね、時々いろんな映画ドラマのロケなどにも使われています。またですね、この赤レンガパーク中見渡していただきますと、この最初に申し上げました赤レンガ博物館1号棟のすぐそばには、桟橋があるんですね。こちらは海軍引き上げゆかりの港巡り遊覧船の発着場になっています。この今の時期ですね、冬の期間は運休となっていますが、また3月下旬頃から、運行が予定されていまして、この赤レンガ博物館1号棟裏の桟橋から乗ることができます。以上簡単にね、1号棟から5号棟などこの赤レンガパークのいろいろな建物について、ご紹介してきましたけれども、この赤レンガパークの中、皆さんもぜひ自分だけの撮影スポット、一番有名なのはこの2号、3号棟4号棟そして5号棟に囲まれた空間、ここが、赤レンガの建物以外のこう いらない景色が映らないということで、とてもフォトジェニックな場所なんですけれども、その他にもいろいろな撮影ポイントあると思いますので、ぜひぜひ見つけていただいて、また SNS などに投稿をしていただければと思います。ということで、今日の舞鶴市からのイベント情報は、1月20日土曜、日曜日に行われます赤レンガジャズワークショップ、こちらは夜7時開演、赤レンガパーク4号棟です。そして赤レンガパークの中の1号棟から5号棟までの建物についてご紹介しました。この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通とゴロースカイタワーの提供でお送りしています。さてこれからの時期ですね、関東方面からこの舞鶴へお越しになる方、あるいは舞鶴の皆さんで関東東京の方へお出かけの予定がある方へ、京都交通からお得な情報です。舞鶴と東京を結ぶ夜行バスシルフィード号が現在特別運賃キャンペーンを実施しています。期間は3月14日まで、3月14日木曜日までの月曜日から木曜日に出発する全便です。3月14日木曜日までの月曜日から木曜日に出発する全便となります。ただし2月11日月曜日祝日は対象外となります。この期間ですね、舞鶴から東京まで、通常東舞鶴からですと片道1万1000円ですけれども、このキャンペーン期間中は7500円、舞鶴綾部福知山から、東京までの区間片道7500円で、行くことができます。 月曜日から木曜日の曜日限定とはなりますけれども、ぜひこの機会にこの冬の味覚も本当に美味しいものが揃っております。舞鶴へ東京の皆さんも遊びに来ていただきたいと思います。3月14日木曜日までの月曜日から木曜日の全便、舞鶴と東京を結ぶ京都交通京浜急行バス共同運行の夜行バスシルフィード号は、舞鶴綾部福知山から東京までの片道が7500円になります。時間ですけれども、舞鶴を東舞鶴ですと夜9時25分、西舞鶴ですと夜9時40分に出発して東京、品川に朝6時30分の到着、また東京からは東京品川を夜10時15分に出発し、西舞鶴に朝7時5分、東舞鶴朝7時20分に到着します。朝到着しますので、1日もたっぷりと遊んだり観光を楽しんでいただくことができます。この機会にぜひご利用いただければと思います。さあ、そろそろお別れの時間になりました。今日の舞鶴赤レンガラジオは、毎月恒例の赤レンガジャズワークショップ、今月は20日日曜日夜の赤レンガパーク4号棟で開催されます。そして赤レンガパークの各施設についてもご紹介をしてまいりました。冒頭にも申し上げました、寒い季節になっておりますので、皆さん風邪など、体調の変化には十分にお気をつけいただきたいと思います。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通と五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。